君臨俺を中継してたのに。
こんばんは、エレキテルの上健です。
ポリモグです。
はい、いきなり小道具が出てきました。
まあ、あんまり触れないでください。
はい、はい、ここで残念なお知らせがあります。
そういう言い方しなくてもいいんじゃないの。
言い方変、
うん、じゃあもうちょっと暗く言わなくてもいいんじゃない。
ここでみんなにお知らせしたいことがあります。
随分にこやかですね。
2001年5月24日より最初エレキテルのテクノ歌謡コーナーとして始まりましたエレキテルラウンジですが、はい、2014年1月いっぱいをもって終わることとなりました。
ガーン。
皆様どうも長い間
どんな不祥事を。息子がなんか万引きをしたとか、
うん、あ、それはまあいや、それは置いといて、まあ、我々はレベルになるとね、逆に長く続いたことが頑張ったなっていう、いつ終わっても不思議じゃなかったぐらい。でもこれで一つの区切りとして卒業すると。
何そんなこう力を込めて言って
、はい、最後だからちょっと明るくいこうかなと。ラジオだと言いたい放題だからね、はい、そんな気楽なことも言えなくなりましたが、まあ、理由は一つの区切りだですよね。もう
なんだそれ。
だもう具体的に言うと、うん、テクノハウスウェイトが終わっちゃいますと、はい、でエレクティブラウンジはテクノハウスウェイトの中のコーナーであるから、テクノハウスウェイトが終わってしまえばもうエレクティブラウンジも自動的に終わりますという、そういう話です。
やっと本当の理由が
言ってしまいました。もうここで、はい、今までずっと隠していました。
隠してたの。
12月6日の今日をもって初めての発表ですよ。まあ、エレキテルラウンジとしてはね。
今日とか言っていいの。
今日って、まあ、テクノハウスウェイト本体ではもうすでに発表されてますけれども、は
い、そういうことね、うん、
エレキテルラウンジとしてはここが初発表となります。なのでですね、あともう5回となったのですが、はあ、その5回を番組の歴史を振り返りつつ、もうエレキテルの歴史も振り返るという、はい、
グレイテストアイドルをかけまくると。
グレイテストアイドルはまあミッチ M の新作でありますが、はい、それはあえて置いといて、はい、逆にこうね、逆にでもないか
全然逆じゃない。
逆じゃねえっつって、できてるだけかけちゃおう、はい、そういう5回の番組です。ぜひ最後まで聞いてほしいと思いますが、まずはこのエレキテルのファーストアルバム「スペースラベル with テディベア」、
はい、
ちょうどその CD がね発売の記念っていうか宣伝みたいな感じで、うん、テクノハウスウェイトに、
違うよ、
違うか、
うん、アルバムの発売記念じゃない
ね。アルバム発売記念じゃないけど、
もっと前の、
もっと前だ、
番組始まる2001年、アルバムが2002年の12月に発売されて、そうだそうだ、コーナーは2001年の5月に始まってるんでしょ、
う
ん、
あ、そうだ、思い出した。テクノ歌謡の
コンピレーション、
コンピレーションっていうのが出て、うん、その宣伝するための本がちょうど出て、
違うでしょ、
違ったっけ。
もう全然覚えてないじゃん。もう十何年も経って、
前だから
すっかり脳細胞がもうバンバン死滅しちゃってるから、記憶がなくなってんでしょ。
テクノ歌謡の CD があれだ、あのね、
フューチャートロンサンプラーだよ。
あ、
だってそのために作ったんじゃん、この曲。
そうだな、
そうだよ。だからアルバムが出る前にコンピにいろいろ参加していたわけだよ。
そうだった、
イギリスのソニック360レイベルとかさ、そういうところにのコンピレーションに曲を提供してたんでしょ、エレキテルとして。
そうでした。で
その中の一つのフューチャートロンサンプラーっていう、うん、今のオールアバウトのテクノポップのガイドをやってる四方さんなんかがやってたレーベルですよ、
う
ん、
はい、そうでした。
そこから出たコンピレーションアルバムに曲をくださいっていう話になって作ったのがこの
恋の電子ブロックです。
そう、
じゃあもうちょっと聞いてみましょう、恋の電子ブロックを。
ひどいね、自分の曲なのにもうめちゃくちゃ、
ね、すっかり忘れてたもん、はい、本当に。
曲紹介、
曲紹介、エレキテルで恋の電子ブロック。エレキテルの恋の電子ブロックでした、
はい、
久しぶりに聞きました、自分自身でね。
そうですか、
うん、はい、でさっきそのフューチャーソロタンプラーに参加した経緯っていうのは、うん、ポリさんがちょっと話してもらって、私も久しぶりに思い出しましたけれども。
そうでしょ
う、うん、
これあれだよ、そういう話が来て、うん、で曲できたよっつって、お互いできたっつって、
うん、
こっちはさ、ブレイクビーツサイエンスを作ってきたわけで。
そうだった。
でマミコさん家でさ、せーので聞いたんだよ、
うん、
覚えてる、
覚えてる、ピアノ、でっかいピアノがある部屋、うん、地下にあるやつよ、
ま
あ、
それ以上話は膨らまないんだが、
うん、でそれでもうちょっと膨らませると、うん、そもそもなんか学研の大人の科学っていう雑誌がまあ当時からあって、うん、でそこでその 電子ブロックってそもそも学研が作っているその学習玩具だから勝手に使っちゃまずいだろうっていうことが思ったので聞いてみたわけよね。その電子ブロックの音をサンプリングして、うん、電子ブロックっていう曲作っていいですかって、そしたら心よく、
あ、そんなん聞いたの、もともと
聞いてみたの一応。さすがにだったら CD 出てるとさやばいじゃんと思って、うん、後で発売中止とか回収になったらちょっと責任取れないと思って、うん、聞いてみたら
そんなことを
いいよってさらっと
思うような、
うん、社会性はあったってことよ。で使っていいですかって対応してもらった時に誇り光景出たわけね、
はい、
でその後大人の科学の中で電子ブロックのこと1ページぐらい書いてくれって言われて、うん、電子ブロックの
1ページってか、まあ、2ページとか、
ね、1ページぐらいね、
3ページとか4ページとかあったけど、
電子ブロックのちょっと改造記事を書いたと、うん、そこからが学研とつながりができるような始まりだったかなと思うわけですよ。
そう
だからちょっと目の付けどころが良かったかなっていう自画自賛の自慢です、
うん、あんまり反応しない
、まあ、そういう歴史もねあったっていうことですよ、
はい、けなしもせず持ち上げもせず、うん、するみたいな、
これがエレクティーズラウンジ流、
はい、
普通の番組だったらありえない
何がそう、
うん、普通何かこう持ち上げるなりけなすなり、うん、ツッコミなりボケがあるような感じのところをあえてするっていうのがすごいですよね。まあそこはちょっと
そういうところまで自画自賛するの、
そう、そういうところまで自画自賛
する無理やりだね
本当に次の曲いこうよ、次の曲、はい、エレキテルのベターサウンドフォーベターカインドネス。エレキテルのベターサウンドフォーベターカインドネスでした、
はい、
この曲なぜ書けたかと言いますと、
うん、
ま、エレキテルのメンバーまみこさんが、
あ、そこまでそれ以上は言っちゃいけないんで、黒歴史だから、
なんだそれ
嘘だ嘘だ嘘
ないでよ、
平井真美子さん、
平井真美子さん
三段って言っちゃダメだよ、もう先生って言わないと、まあ、こういうこと言うとなんかバカにしてるみたいだからやめとこう、
本当にでもすごいと思
う、そうなんで最近すごいんだよ
な、初め初期から聞いてた人は、
はい、
エレキテルズラウンジ、まあ、最初の頃にちょうど平井真美子さんもエレキテルのメンバーとして、
うん、エレキテルの真美子さんね、
エレキテルの真美子さんとしてレギュラーで参加していましたけども、はい、忙しくなったっていうのもあって抜けてしまいましたと、
はい、
今や平井真美子として、うん、
作曲家、
そうなんだよね、作曲
映画音楽の、
うん、
いろいろやってますよ。この間亡くなった歌舞伎の、
うん、
勘三郎さんの人生
を、うん、
あれした映画みたいな、
なんかすごいらしい、ま
あ、それの音楽とかさ、うん、すごいぜ。あとアメリカでコンサート、
アメリカでピアノのコンサートして、うん、なんとかの賞を取ったらしい、そうそ
う、みんななんとかすごいあやふやな、すごいんだよと言いながら、うん、情報がすごいあやふやですが
それはまあググってくださいって、
そう、平井真美子でググるとね、
うん、
なんで見つめ合って黙るんだよそこで、まあすごいと、
そうそう、
はい、
だからまあこの番組から偉大な才能が
この番組からなのそういうこと言うから黒歴史ってなっちゃうんじゃん、この番組とは関係ねえじゃんかよ
そうだけど一応レギュラーとして参加してたわけだからさ、ちょっと誇
りほんのちょっとでも変わるともううちの番組がエレキテルのおかげで大きくなった、わしが育てたみたいなね、そうそう、
あの居酒屋とかでさ、俺が育ててやったとか、あいつをみたいな、
星野監督のアスキーアートとともにわしが育てたで、いい迷惑だと、
いい迷惑、相手向こうからしたらいい迷惑、
でも何年か前にゲストで来てもらってね、
うん、
その時にわしが育てたって、
うん、
言ったの本人を前にして、
え、言わなかった、さすがにそれは言えなかったよ、そんなこと
言えよその時に、ね、てこの番組から出た才能がって本人に向かって言えよ、そんな言うんだったら、いない時に、
いない時いる本人の前いるとこシュンってしちゃうから言えないんだけどね、
シュンとしてなかったけどね、この間来た時、
まあ結構言いたいこと言いましたけどそこまでは俺がさえとは言えなかったで、まあ、はい、
だってマミコさんと上原くんとマグナロイドでとかね、
うん、ライブしたこともあってました、
ライブっていうかイギリスにツアーに
行った、そうイギリスにツアー行ったこともあって、
でこの曲はだから最初ベタサウンドベタカインドネスは、
うん、
最初はさっきのあの電子ブロックみたいに コンピに入れるために作ったのよ。
そっか、
覚えてないでしょ。
忘れてしまったもん。
それは何のコンピかっていうと、ユーリカっていうバンドがあって、当時。
あ、そうだ、
かっこいいね、うん、電子エレクトロニカの先駆けみたいな。
マジで本当リスペクト。
そうだよ、本気で。それの、うん、がその人たちがコンピを作るっていう噂がなんかマグさん経由かなんかで 入ってきて、うん、じゃあそれ参加したいから曲作ろうっつって作ったのがこれなの。
そっか、
最初はね。
すっごい。
でそれがそのコンピがど、まあ、で結局出なくて、
うん、
でイギリス行った時に君たちが、まあ、その次の、まあ、もうミッドナイトサンバーリリースされてたから行ったんだよね、
うん、
でその次になんか CD 出す時はこれを入れてくださいっつって持ってったんだよこれ、
うん、結局まあその CD は出なくて、
そう結局ね、うん、でアルバムが出るまでこの曲がだからずっとお蔵入りになってたんだけど、
そうだった、
うん、
イギリス、そういう経緯ですね。ひょんなことで取り上げられて、あの時はちょうどイギリスに、まあ、置ける日本年っていう、うん、そういう日本を特集する年で、うん、そのイベントの一環として旅費を結構出してあげるから遊びに行けないって言って行ったのがそれでしたね。
その肝心のこと言ってなかった。で、なんでマミコさんの話になったかっつったら、うん、この曲のボーカルっていうかスキャットしてるのが、
そうです、
マミコさんのなんかわけね、うん、ピアニストなんだけど、うん、ボーカリストとして入ってもらったんで、
ね、無理やり。
そう、
まあ、ファーストアルバムの中にはマミコさんの曲もちゃんと入ってますけどもね、
う
ん、ま
あ、作曲した曲もあるし、うん、ボーカルはこれ歌ってると、
うん、
違う違う、カインドネスってことは言えなかったんだよね。なんかね、これなんかその辺に貼ってあったなんか詩みたいなやつ、ね、うん、これ
そう、
それを適当になんかポスターがなんかただ読んでるだけなんだよこれ、
うん、
なんすこの歌詞って、それ言っちゃいけないかな。
でも、まあ
いい
よね、でも日本語で、うん、ビターカインドネスってそのままじゃなくて、
ちょっと
日本語
のやつの、そうそう、そのままじゃなくてちょっとなんか変えたんだよね、
ちゃんと英語にしてさ、う
ん、でそれをただ読んでるだけなんだけど、読めなかったんだよね、カインドネスって文字。そうそう、カインドネスっていうのキンドネスキンドネスって言っちゃって、
うん、
それどうしても取れなくて、
うん、
それで最後が曲の最後にあんななっちゃってんだよね。
結構笑ったりとかね、うん、そこ逆に面白い
って怒ってんだよ、うん、君がカインドネスだよカインドネス
ね、そう思い出す
ん
だ。
怒られてんのに爆笑してるみたいなさ、うん、
そうだった。そこが逆に面白かったんだな、まあ、そのマミコさんも今やアメリカでデビューして、もう
残念なことに、
残念なことってまあ
これすごい知り切れとこれで終わり。ファーストアルバムについて、
ファーストアルバムについてはもうこのぐらいで、それで
このぐらいで終わり、
うん、
はい、
もうあまりにも言いたいことがありすぎて逆に言えないっていう、うん、そういう気持ちなんですよ、はい、本当に。
そうですか、
分かってくださいよ。
泣くなよ、
もう涙がポロポロ流れるけど、もうそろそろ締めたいと思います。
はい、
はい、エレキテールズラウンジ、そのようなわけで残りあと4回となりましたが、
はい、
終了記念、すごい、そんなのも入ってるんだ。
そのことにはあんまり触れないでくれと。
はい、
はい、
お相手はエレキテルの小池健と、
はい、ポリモーグでした。
また次回お楽しみに。84.2 Music